週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺厚美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、熱戦がね続いたオリンピックも終わって、いよいよ夏も終盤という感じがしますよね。
ですね。
とは言ってもね、まだまだ暑い日が続きますから、体調管理には気をつけましょうね。
はい、
ということで今週は今見過ごしてはいけない重要なトレンドについてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、前半は比較対決手回し充電ラジオと題してお届けします。
はい、
まあ、最近ね各地で大きな地震が発生していますよね。
はい、
なのでいざという時のために日頃からの備えが重要ですよね。
はい、まあ、防災グッズというのもいろいろあるんですけれども、はい、その定番品と呼ばれるものの中でも、うん、特に最近進化が著しいのが手回し充電ラジオです。
はい、
以前チェックマンズチェックでもご紹介したんですけれども、うんうん、去年の暮れから今年にかけて新しくワイド FM というものに対応した手回し充電ラジオが、まあ、各社から相次いで発売されているんですね。
はい、まあ、そのワイド FM というのは FM 補完放送、
はい、
つまり FM の周波数を使ってAM ラジオを放送することなんですね。
はい、
音が非常にクリアで電波障害にも強いということで、災害といった、ね、緊急時でも情報を得やすいというふうに言われているんですね。
はい、ということで今回比較するワイド FM 対応の手回し充電ラジオ3機種がですね、
はいはい、
パナソニックの RFTJ20、
うん、
そしてソニーの ICFB99、
うん、
そして東芝 LE トレーディングの TYJKR5 の3製品です。
はい、
でこれを実際に使ってみて比較されたということなんですけれども、はい、どうでしたか。
はい、まずね最初に見たのは、まあ、ラジオの機能なんですね。
はい、
でソニーと東芝はダイヤルを回しながら周波数をチューニングするアナログ式なんです。はい、それに対してパナソニックは液晶に表示される周波数をボタンで調整するデジタル式なんですね。だからユーザーの世代によって、まあ、このアナログ式というのとデジタル式のねどちらに慣れているかというのは違うというふうに思われますけれども、まあ、実際に簡単にチューニングできたのはパナソニックでしたね。
世代って言われるとすごいショックなんですけれども僕なんかは思いっきりアナログ派なんですけど、
その通りですね。
まあ、ただその確かに若い世代の方ですと、うん、アナログ式のチューニングはもうちょっと馴染まないかもしれないですよね。パナソニックはボタンを押したままにすると自動選曲が始まって、うん、最初に受信した周波数で停止します。
うんうん、
ですのでラジオあまり使ったことがないよというような若い方でも比較的使いやすいと思われます。う
んうん、はい、ただね周波数を記録するプリセット機能はありませんからね、他の放送局を聞く場合はアナログ方式と同じように周波数を変える必要があるんですね。ちなみに音質についてなんですけども、どれも不満はありませんでした。だけれどもモノラル2スピーカーを備えているパナソニックは聞きやすい音でね、日常的にも十分使えるという印象でしたね。
うん、デザインもいいんですよね、うん、パナソニック。
そうですね。
はい、で次に充電方式の豊富さを見てみますと、うん、他よりも優れているのがソニーでした。
はい、
ハンドルをぐるぐる回す手回し式の他に、うん、コンセントなどから行う AC 充電、
うん、
さらに太陽光充電の3つの方式に対応しています。
はい、
でそれに USB 経由でも充電することができますので、うん、まあ、モバイルバッテリーのように使えるのは大きな魅力ですね。
そうですね。ちなみにね、パナソニックとソニーはバッテリーを採用して、で東芝は大容量のコンデンサーを採用してるんですね。
うん、
手回しするハンドルは東芝が一番軽くて、パナソニックとソニーは若干重めでした。
うん、手応えの重い軽いもあるんですけれども、
うん、
この東芝の製品は 188g しかなくって、
うん、はいはい、
本体自体がすごい軽いんですよね。
うんう
ん、それからもちろん充電だけではなく3つの製品ともに乾電池を使うことができます。
はい、
ソニーは単3型乾電池が2本、
うん、
パナソニックは単4型が3本で、うん、東芝も同じく単4型2本です。
はい、
そしてスマートフォンですとか携帯電話に充電する機能なんですけれども、
うん、
3製品とも本体とスマホを USB ケーブルで接続して、
うん、
ハンドルを回し続けてダイレクトに充電する仕組みを採用しています。うん、スマホの機種など組み合わせにもよりますが、ハンドルを数分間手回しすることで大 大体30分から1時間程度の連続待ち受けができる状態に充電できます。
はい、ソニーは手回し以外にも内蔵バッテリーですとかね、炭酸アルカリ電池を使ったスマホの充電が可能なんですね。で、満充電状態の内蔵バッテリーもしくは新品の炭酸アルカリ電池2本を使えばおよそ16時間の連続待ち受けが可能な状態に充電できるんですね。
結構すごいですね。さあ最後に非常時に役立つ防災機能を見てみましょう。
はい、
LED ライトが照らす範囲が広くて他よりも明るい印象だったのはソニーです。
はい、
それからパナソニックはバックライトを採用していまして、暗い場所でも液晶が見やすいですし、あと居場所を知らせるサイレンなども搭載しているんだそうです。
はい、ただね、パナソニックは今回紹介する中で唯一ね、防水機能に対応していないんですね。まあ、屋外で使うっていう風な場合にね、利便性を考えるとちょっと残念かもしれないですね。
そうですね。まあ、こういったことから考えますと、防災グッズとしての利用をメインに考えた場合は、手回しだけではなくて、コンセント、太陽光といったようにその場の環境に合わせて充電方式を変えられるソニーが高評価と言えそうですね。まあ、LED ライトも明るめで防水機能もついていますから、まあ、なんと言いましょうか、弱点が少ないといったような感じですかね。
はい、で、そのいざという時にね、ラジオをどう使うか、他の防災グッズとどう役割分担するか、それにその普段使いもするのならば、その使い勝手の良さも含めてね、自分に合ったものを選ぶといいでしょうね。
そうですね。
はい、
ということで番組の前半では手回し充電ラジオの比較対決を行いました。それぞれの製品の詳しい情報はぜひ日経トレンディ本誌9月号をお読みください。
週刊日経トレンディ、後半は LGBT を味方につけよというテーマでお送りします。
はい、
LGBT というのはね、最近ね、いろんなところで聞くようになりましたけれども、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、それに体の性と心の性が異なるトランスジェンダーの頭文字をつなげた言葉なんですよね。まあ、性的にマイノリティというのを意味しています。
はい、
で、これはね、人種や宗教と同じように人間の多様性の一部であるという認識が今世界で広まってるんですよね。
はい、性別というのはですね、厳密には心の性別と体の性別、そして好きになる性別によって十二分類されるということで、本当はすごく幅広いんですよね。国連人権理事会が今年の6月性的指向と性自認、これは自ら認めるの自認ですね、を理由とする暴力と差別からの保護に関する決議というものを賛成多数で可決していまして、世界的にも LGBT を理由に差別することは人権侵害であるということが常識になりました。
はい、
まあ、さらに行動基準に LGBT を差別しないという文言を盛り込む企業が急激に増えておりまして、人権ですとかダイバーシティ、つまり多様性の一部として受け入れられるようになってきているということなんですね。
で、まあ、この認識がね、日本国内でもようやく注目されてきていて、 LGBT を支援する動きというのが、まあ、加速してるんですね。
はい、
で、例えば同性カップルへの支援なんですけれども、海外ではね、アメリカが全ての州で同性婚を認めてますし、同性カップルの権利を保障する制度、これを持つ国や地域は全体のおよそ2割に達するとされてるんですよね。
これに対して日本国内では2015年の11月、東京都の渋谷区が同性カップルを結婚に相当する関係と認めるパートナーシップ証明書を発行するといったように、LGBT 支援を制度化する自治体が増え始めています。はい、渋谷区の条例以降、東京都世田谷区や三重県伊賀市、兵庫県宝塚市といった自治体が同性カップルをパートナーとして認める受領証を発行。で、この受領証の交付を受けると、公立病院にパートナーが入院した際に連帯保証人になったり、手術の承諾書にサインしたりできるようになりました。こんなことまで今まではできなかったということなんですよね。
そうですね。で、まあ、これをきっかけにね、企業の取り組みというのも急ピッチで進んでるんですね。で、もともと LGBT の支援に積極的な企業は外資系が中心だったんですけれども、渋谷区の条例をきっかけに国内企業にも拡大しているようなんですね。
はい、LGBT 総合経 研究所が今年実施した調査によると、うん、LGBT に該当する人の割合は国内におよそ 5.9%、うん、日本人の17人に1人に相当するんですね、うんうんまあ、それだけに消費者としての LGBT の存在も無視できないということもあるようです、
はい、実際ねその消費規模というのは日本だけで年間およそ6兆円、世界全体では100兆円を超えるというふうにされてるんですね、うん、で LGBT のカップルは子供を持たないことが多いですから自分への投資だとか趣味といった消費が増えるんですよね、うん、で LGBT 総研の調査でも旅行とかペット芸術鑑賞といったものにかける費用が高いという結果が出てるんですよね。
でこうした流れにいち早く乗ったのが JR 西日本ホテル開発が運営するホテルグランビア京都です、うん、で2006年世界最大の性的マイノリティの旅行団体である IGLTA、うん、国際ゲイ&レズビアン旅行協会というところに国内の施設として初めて加盟するなど、うん、LGBT の観光客の積極的な受け入れを進めてきました、
はい、これ以前から外国人観光客が多かったんですねこのホテルはね、うんそれでそのLGBT の観光客が LGBT にフレンドリーであるとして知られているタイに、ね、流れているということに危機感があったそうなんですね、うん、そこで社員に、ね、LGBT 対応の研修を行ったり国内初の同性婚パッケージを2014年から提供し始めていたんですね、これがいろんな欧米のメディアにも取り上げられて世界的に注目されて LGBT の宿泊者というのも増えたそうなんです、
うんそれに保険業界でも LGBT 対応が急速に進んでいます、うんはい、その先頭を走るのはライフネット生命保険なんですね、うん、こちらは条件を満たした同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定できるように2015年の11月に制度を変更しています、
はい、国内の生命保険会社はこれまで受取人を戸籍上の配偶者か二親等内の親族に規定してたんですね、うん、これを同性パートナーに広げたということで加入を検討する消費者というのが急増したそうなんですよね。
でも結局そういうところでいろいろ不便を今まで被らざるを得なかったということなんですね。
そうですね。
そして思わぬところで LGBT の支持を獲得したのがソフトバンクです、はい、ソフトバンクは住居が同じであることを証明すれば、うん、戸籍などには関係なく家族として割引を受けられるサービスを2006年に始めました、
はい、
でこれはもともと例えばおじとかおばなどが同じ世帯に住んでいる場合に家族割引の対象にするということが狙いで、
はい、
LGBT を意識したわけではなかったそうなんですが、
はい、
SNS などを通じて LGBT のコミュニティに瞬く間に支持が広がって、うん、ブランドイメージが向上したんだそうです、
うんうん、
でその結果他の大手携帯電話会社2社も同性パートナーを家族と認める流れを作ったんだそうです、
はい、それからね企業が働き手としてのね LGBT を支援する動きというのも活発になってきてるんですね、うん、で LGBT の支援に積極的な姿勢を示すということでマイノリティの受け入れとか多様性を重視していることを訴求できるからなんですね、
うん、
それに LGBT が働きやすい組織づくりに取り組むということでいろんな才能だとか個性を持つ人材を活かせるようになればね多様化する消費者のニーズとか価値観にも対応しやすくなるわけですね、
うんまあ、つまり結果的に企業の成長ですとか、うん、商品やサービスのイノベーションにつながることも期待できるということなんですね、
はいはい、
でその先進事例として知られるのが日本 IBM です、
はい、
日本 IBM では2004年から LGBT の支援に着手して、うん、当事者による社内委員会を設置しました、
はい、
そして2015年には LGBT の従業員がパートナーを登録すれば特別有給休暇ですとか休職、うん、軽症見舞いなどが適用される制度も開始しています、
はい、
これが事実婚を含む男女間の結婚とほぼ同じ処遇になったということで注目されました、
はい、それにね野村証券も2014年から社内に支援組織を設置してね従業員に洗いつまり支援者になろうと呼びかけるキャンペーンを実施してるんですね、うん、あと今年の6月にはパナソニックやソニー電通第一生命保険といったようなおよそ30の企業や団体がね LGBT が働きやすい職場作りの基準というのを 公表しました、はい。もはやね LGBT の支援が一部の企業だけのものではなくなってきたということなんですね、うん。でこれまでね関心がなかった人たちにとっては LGBT という言葉はブームのように感じることもあるかもしれません、うん。でも実際はね以前から行われてきた活動がようやく実を結んで浸透し始めたとも言えるんですよね、
はい。LGBT は人権ですとかダイバーシティの一部であるという認識もここに来て急速に広がってきました、うん。企業にとって LGBT 支援の取り組みはもう当たり前となりつつあるんですね、うん、
はい。
その当たり前になりつつある今私たち自身も意識改革が迫られていると言えそうです、うん、
はい。
さまざまな企業や団体の LGBT への支援あるいはサービスといったものを日経トレンディ本誌9月号では詳しくご紹介しています。ぜひお読みください。週刊日経トレンディ番組の後半は LGBT を味方につけようというテーマでお送りしました。
イチゴーズチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週もいちごさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、マビーという商品名になるんですけれど、
マビ
ー、そうひょっとしてですねこれちょっと聞いたことはあるかもしれないです。この情報が出たのはだいぶ前なんですけどようやっと発売になりました。で物は乾電池なんですね。
乾電池、
そう乾電池で動かすものに入れるもので、ただしこの電池を入れるとリモコンで操作できないものがなぜかできるようになるというですね。
なるほど。それはほら SD カードに Wi-Fi 機能がついた iFi ってあるじゃないですか、あれみたいな感じで、
そうスマホと無線でつながる乾電池です。例えばプラレールに電池を入れたら、うん、単にあれ走り続けるだけですよね、うん。最新のものはちょっとなんかスマホ操作できるらしいですけど、うん、普通は走り続けるだけです、うん。ただしそれを入れると、うん、走ったり止めたりはなぜかスマホから制御できるんですね。
あ、そういうことか。
なぜかというとこれはつまりその電池の出力をコントロールできるんです、外から。
要するに電源供給する、
そう
立つみたいなことをするわけですね。へ
ー。しかもオンオフだけではなくってもうパーセント単位で出力を 30% にする 60% にするとかそういった操作ができますので、速く走らせる遅く走らせるっていうようなことも制御できてしまうというですね。
ひ
ー、これ結構前から言われてたんですけど、この8月4日にですね、めでたくその一般発売に相なりまして、
もうなんかこの間のトランスファーワイズもそうですけれどもね、もうおじさんはついていけませんよ。
次々と出てきますね。
うん、その電池の出力制御以外のことっていうのはできるんですか。
いや基本的にはもう電池の出力以外、それ以外のことをコントロールしようとしてもそのですね、電池を入れるおもちゃの方が対応できないと思いますので、ただしその電池の出力をコントロールするやり方が単に普通にそのなんかスマホをタップしてやるっていうだけじゃなくて、例えばそのスマホの傾きと連動するとかですね、例えばそのマイクに向かって声の大きさと連動するとかですね、
あいろいろなやり方が、
大きい声を出すと速く走るみたい なんかそういうような操作も
大きい声になりますね、物理的になるほど。
なのでこれはアプリの開発次第でもう単純なおもちゃがすごいもうそのゲーム性が高まるです
ですよね。
いくらでも可能性がある、
うん。それこそ車をこう2台とか並べて大きい声出した方が速く走れる競争とかができたりとかってことですもんね。
これでも基本例えば今おもちゃの例がありましたけど他にどういうものがあるんですか。
その炭酸電池で、駆動するものだったら何でもいいですか。それこそこれが楽しいかどうか分かりませんけど、懐中電灯に入れて、これによって明るさ変えられますよね。
なるほどなるほど、
でそのこれは乾電池なんですか、それとも充電池なんですか。
はい、ですね、これは装置は実は1個5000円するんですけれど、これで使い捨てだったらたまらないと思うんですけど、どうなってるかというと、これ炭酸電池型のケースに単四電池を入れると動きます。
あ、なるほど。その炭酸の電池のケースの形の中にその Wi-Fi の機構が組み込まれていて、ね、実際は単4電池を入れていくと。
そう
ということは単4の、例えば N ループみたいな、充電式の電池を使えば繰り返し使えるということですね。
そうですね、中身だけは使い捨て。
なるほど。それでは1号ずつコアに参りましょう。この新しい Wi-Fi で操作できる乾電池マビー、 おにゃらら度10点満点でお願いします。
はい、その手があったか度8ですね、これはもう発想の勝利、
本当発想の勝利ですよね。iFi が出た時に俺がこれを思いついていれば今頃ね、
みんなそう言うんですね、
みんなそうですよね、
はい、
ということで1号図チェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはマビーでした。いちごさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、まあ、8月も下旬になりまして、
はい、
夏もだんだん終盤に近づきつつあるような感じなんですが、そうですね、うん、渡辺発行人、この夏の思い出というとどんなものがありますか。
夏の思い出、
はい、
なんか美しいこと言いたいですけど、でもやっぱりオリンピックですよね。
なるほど。
もうなんか体操の団体のね、
はい、金メダル取りましたね。
もうあれはね、なんかなんだろう、予選で調子が悪かったから、
ね、ですよね、
余計になんかこうよしみたいな、なんかね、すごい感動しましたよね。
まあ、中でも白井選手が大のお気に入りと、
お気に入りっていうか可愛いなと思ってくるくるくるくる
くるくるくるくるってそれは体操選手ですから回りますけどねハムスターじゃないんですから
という目で見てました。
なるほど、
はい、
僕はですね、この夏にですね、これは間違いなく年末の日経トレンディのヒット商品ベスト30にランクインするであろうと、
こう予想してるんですね、
はい
はい、
映画と出会ったわけですね。
映画ですか、
はい、はあ、まあ、お分かりいただけると思いますけれども、はいはい、庵野秀明監督のシン・ゴジラですね、
うんうんうんうん、
怪獣映画あるいはゴジラに対して今まで興味を持っていなかったんですけれども、うん、なぜかですね、うん、私の周りの表現に携わる仕事をしている人たちが、
クリエイターたち、
あれはちょっとやばいぞと、
ほう、
みんながあまりにも大騒ぎをするので、うん、まあ、子供も見たいって言ってるし行ってみるかと思って、うん、まあ、あまり気乗りしないぐらいで見に行ってみたらですね、はいはいはいはい、とんでもなかったです。
何がとんでもなかった。
いや、もうネタバレしちゃうからほとんど何も言えないんですけれども、広告のコピーが現実対虚構って書いてあって、
うん、
で現実の横に日本って打ってあって、うん、虚構のところにゴジラって打ってあるんですよ、
うんうんうん、
でまさにその通りなんです。
ほう、
だから現実社会に本当にゴジラが現れた時、
うん、
その日本人や日本政府、うん、あるいはその書記官というのがどういうふうに対応するのかっていうのをこう、うん、ある意味シミュレーションしてるような、うん、映画なんですよね。
なるほど。
で、まあ、そういうシミュレーション映画としての面白さもあるんですけれども、うん、まあ、映画の中盤でですね、うん、まあ、ゴジアンがですね、うん、大暴れするわけですけれども、
はいはいはいはい、
もうこれが果てしなく救いがないんですよ
そうなんですね。
見てるとね、絶望的な気分になるんですよ。
へ
え。まあ、大体10分ぐらいの間なんですけれども、うん、10分に僕は1800円払っても全然構わないぐらい面白くて
ですね。だって今までその別にゴジラが好きだとかそういうわけじゃないわけですよね。
その前に見たゴジラがですね、うん、1984年の、うん、ゴジラだったんですね。だからもう本当に30年以上ぶりに見に行ったんですけども、まさかこんなに面白いとはみたいな。
へえ。ちなみに私すごい気になったのは、子供のも一緒にいたわけでしょ。
はい。
お子さんの反応どうだったんですか。
それがね、すごいおかしくって、映画の前半ってですね、ゴジラなかなか出てこないんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、ある面白くないシーンが続くんですけど、うん、その間ずっと寝てましたでゴジラがこう暴れてる時だけ起きるっていう。
へえ、うん。でもお父さんは感激して、
いや、もう僕終わった後
だって、もう何回か見に行ってるでしょ。
2回見に行きました。2回目は子供連れて行かずに見に行きました
自分一人で
行きたい。一人で行きました。
すごい、ね。
しかも来週3回目を見に行く予定です。
確かにね、そういう人いっぱいいるんでしょうね。
いや、リピーターが多いってね、
ね、
言われてますね。そういう情報がありますけれども、まあ、ぜひですね、
はい、
お時間のある方はですね、シン・ゴジラ見ていただきたいなと思います。
はい、
何の話かよくわからなくなっちゃいましたけれども、
はいはい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
野井隆でした。